はい、それでは今日のゲストは、加藤節子さんです。まずよろしくお願いします。
加藤さんは失礼ですけど、今年は何歳になるんですか？
61です。
61歳。
はい、
宮城県のご出身ですよね。
はい、
宮城県のどちらになりますか？
渡り郡。
渡り郡、
うん、
はい、
大熊ですね。
渡り郡大熊、
はい、あの常磐線よりです。福島の方の近くになります。
はい、そこで生まれたわけですよね。
生まれ育って、
うん、
26歳ぐらいまでいましたかね。26歳
まで。お家は何をされてたんですか？
農業です。
農業、
うん、
じゃあ、26歳までっていうことは、結婚は？
結婚、日本で結婚して、うん、こちらに来ました。
あ、そうですか。うん、あのご主人も宮城の方ですか？
あの阿武隈川を挟んで川向かいの人です。岩沼の人です。岩沼、
岩沼、
うん、
あれ岩沼も
宮城、岩沼え市になりましたね、今度ね。
あ、はいはい、お見合い結婚、
小恋愛結婚。
おお、ご主人もじゃあ農業やってらっしゃったんですか？
いや、うちの、あの主人の実家は、あの農業と、うん、あのなんていうんですか、サラリーマンって自営業ですね、
はいはいはい、
そんな感じの次男でしたので、うん、
ええ、
彼はもうお勤めしてたっていう感じですね、高卒と同時に。
あ、そうなんですか。そうかそうか。加藤さんは当然結婚されて加藤さんになったわけで。
そうです、元斉藤です。
あ、旧姓は斉藤さんだったわけですね。斉藤節子さんは日本では、あのご兄弟はどんな感じだったんですか？
兄弟は姉一人、兄二人。
姉一人、
兄が2人。
お兄さんが、兄が2人、4人兄弟の末っ子で。はい、で、26歳まで日本にいたっていうことは、うん、1900何年に入院して
たんですか？ね、私生まれた1947年。
はい。
こっちに来たのが74年です。7月。
74年、7月。うん、1947年の何月何日までですか？
7月の5日。
7月2日？
いつ？
5日ね。
うん、
あ、じゃあ何、ちょうど誕生日の月に日本を離れた。
離れた。っていうのは、うん、もうちょっと早く来たかったんですけど、
はい、
うちの長男一世がいるんですけど、
はい、
ちょっと病気がちで、
はい、
あの、レントゲン取ると、なんか曇りが出ちゃってね、
うん、
1月が2月、3月、3月が5月、5月が7月。やっぱり暖かくならないと、ちょっとあの難しかったんで、
うん、
7月になった。
そうなんですか。じゃあ喘息とか
肺炎とか喘息ですね。持ってたんですね。
あ、じゃあご長男さんは日本生まれだったんですね。
日本
生まれ。なんでまた移民しようってことになったんですか？
っていうのは、うちの人が、うん、あの昔山陽にいたんですけど、
山陽ってあの
山陽電機ですね、仙台の方にいたんですけど、
はいはい、
そこの上司の方が、うん、ブラジルで、うん、なんか仕事をするということで、こちらに来て会社を起こしたんですね。
はい、
それにもうどうしてもその上司の方をものすごく慕ってたもんですから、まあ彼が行くんだったら自分も行きたいか、必ず呼んでほしいということで、
うん、
しかもやってたみたいな、私知りませんでしたよ、
うん
うん、やってたみたいで、
うん、
そしてあのいろいろ手続き始めてたんですね、その彼とお話ししながら、
うん、
引き受けてもらうということで、
うん、
一応あの技術の呼び寄せ移住ですか、うちが来たのは
工業移住
で来たんですね。
じゃあご主人は山陽電機で何を作るっていうか、
作るっていうよりもうちの方はあの修理の方だったんですよ。
エア
コンの修理とか家電関係のね、
うん、
その修理関係してたので、
うんうんうん、
あのそういう関係で
家電も。じゃあブラジルに来た時はもうすぐそのまま山陽電機の方
っていうのは、山陽電機からあの、うん、一応こっちで何て言うんですか、あの代理店みたいのもらって仕事してたんですね、
うん、でその上司のところで働いて
る、はい、です、
ね、で一番最初はどちらの方に？サンパウロ。
サンパウロです。
ああ、じゃあ割と来て順調に仕事もあったし、
そうです、
ね、農業で苦労するってことは、
そういうことはなかったんですよね。
サンパウロどの辺だったの？
一番最初入ったのが、うん、あのアベニータ、あのポンペイヤの近くの、
はい、
あのフォアトリアスっていうとこに、
うん、
一応あのその佐伯さんの家族と1ヶ月ぐらい住まわせていただいて、
はいはい、
それから、まあ、その近くにアパート借りたんですけどね。
それでは、スカットさんご夫妻とそのちょっと病気がちだったご長男さん、うん、3人でおられて、うん、でまあ仕事を始め74年って言ったら飛行機ですか？
飛行機の便ですね。大何便目だったかしら。
あ、
でも飛行機つらかったですよ。
なんで？
まあ日本立って日本からロスだったですね、うん、あの頃はね、
はい、
ロスについて、ロスでもものすごいトラブっちゃって、このブラジルの車でのね、
うん、
でもなんかついてきた人も英語もわかんなくなって、いろんなことがあって、
なんかついてくる人がいるの、
うん、ジャイカからですね、
うん、
でいろんなそういう人がいて、まあ、いろんなこのコミュニケーションができなくてだいぶ待たされたり、うん、リオでも多分サンパウロが今の時期だから、うん、この時期だから多分霧があったのかどうかわかんないんですけども、うん、もう一晩いたんじゃないかしら。
え、リオデジャネイロで？
リオで。
降ろされて？
うん。
もうその頃はリオは首都じゃなかったですよね。
うん。多分リオ経由でこう入ったんですからね。
はぁ、うん、で飛行機乗り換えで、うん、そのなんか手続きじゃないけど、うん、そういうので一晩待たされて。うん、じゃあ日本出てからまあね、船に比べたら早いにしろ、うん、3、4日はかかると。
かかって、3、4日っていうか、そんなんかかってはいないと。ここに着いたのが22日だったですよね。
22日。
それで周りをでだいぶ苦労しましてね、うん、で子供なんかはまだ1歳と10ヶ月でまだちょっと歩かなかった、張って歩くわけです、
はい、
真っ黒になっちゃってね。
あ、何リオの空港内、
空港内もう疲れたっていう感じでしたね。
その時は、ジャイカから職員かなんかが来たってことは、移民してきたのは加藤さん一家だけじゃなくて、
なんかあのグループですね、写真あるんですけども、うん、40人か50人いたんじゃないでしょうか。
あ、そんなにいたんだ。うん、だいたいその技術移民とかが多かったんですか？
と思いますね。
あ、うん、その頃はもう技術移民花盛り
ですか？そうですよね。
うん、
それでも、横浜に入っ研修に入ったのはうちの人だけですけど、私ら、うん、
入らないでよかったんだ。
入らなくてよかったんですね、うん、ただ10日ぐらい前にそこに入って、うん、いろんな説明を受けたりしたのかな。
でもじゃあ逆に言ったらポルトガル語の勉強も何もしない、
何もしない。
で加藤さんは例えば日本にいる時はまあ結婚されてお子さんいたから仕事はしてなかったんですか？
うんとね、高校卒業して、結婚して子供生まれるまでは仕事してましたね。うん、7年ぐらいかな。
それはいわゆる OL みたいな。
OL ですね。
あの、宮城で？
宮城で。
仙台で。
一番最初は、ちょっとした、商事会社。そこも、あんまり私気に食わなかったんで、
うん、
1ヶ月そこそこで辞め、高卒で入ったとこね。
うん、
辞めて、
うん、
で、しばらく、タイプ習ったり、いろんな習い事して、
はいはい、
で9月だったかしら、
うん、
途中で三菱銀行仙台支店にちょっと入ることができましてね、
はい、
でそこで 2年半ぐらい働きましたかね。
へえ、うん、あの高校はどちらだったんですか？
名取高校。
へえ、名取高校、名前の名に取りね、
え、
へえ、
県立ですね、
県立高校。
へえ、地元の高校ですかね。
はい、はい、優秀な高校
どうですかね、普通のね、
あれですか、あの親御さんとかは、うん、ブラジルに行くなんて反対
しましたよ。
あ、本当、うん、どうしたの？
でもやっぱりね、こういろいろまあ話っていうかね、したんでしょうね、うちの人がね。私は中身わかんないから、いろいろ話して、
うん、
まあ半納得してもらって、こっちに来ましたけどね。
結局、うん、じゃあ、まあ、ご主人様のそういう意図でね、上京したって言ったってことは、うん、加藤さんの家族とか、うん、もちろん旧姓斎藤家の家族とか、誰もこっちに移民は
いません。誰も。
いないんだよね。上司のその佐伯さんっていう人が、まあ、唯一親戚ではないけど、頼るみたいな。
うん、あともう一人、その、やっぱり同じ仕事してた、森さんっていう方。独身だったんですけどね、
うん、
彼は私たちの前に来たんですよ。何ヶ月か前
に、やっぱり佐伯さんを
来たって、佐伯さんってね、で3人でいろいろこうやった、
じゃあ修理の会社をやって、
今はもう 一緒に働いたのが、なんか3年か4年ぐらいですね。
そうなんですか。
あとみんないろいろ自分でね、成り出したりいろいろして。
へえ、あ、バラバラになって
るの？バラバラっていうかね、
も
う互いにこう、コミュニケーションはあったんですけど、事務所は別っていうか。
マネージャーするので独立して、修理屋さんを加藤さんも開いたし、
うちでは修理屋さんっていうのは、うちではまた別の人生があって、
うん、
人からお誘いがあって、あの、来て4年か5年か、70何年かな、あれは。74年に来て、77年から8年ぐらいですかね、やっぱり人からいろいろ誘いあって、靴下工場、
へえ、また全然違う、
全然違う、
おうおう、
靴下工場の、おこしから機械を輸入してるから、その引き取りから全部から始めてくれないかということで、ファミリーがそれを始めたわけですよね。
へえ、それはまたサンパウロで、
サンパウロで。
じゃあ靴下工場が新しくできるから、そこの社員になって、
社員というよりも、この教習が、まあ教習になる予定でこう始めたんですけど、機械の引き取りから全部工場の立ち上げでやったんですよね。
へー、で、じゃあ靴下工場をしばらく、
しばらくやってましたね。80何年までやったかな、2年かそのぐらいまでやったんじゃないですかね。
あ、そうですか、そしたらその間、
その間私たちあのサミゲルパウリスタに移りまして、
あ、その工場がサミゲルパウリスタにあったんですか、はいはいはい、じゃあずっと、節子さんは子育て、子供さんは、
子供さんの時は長男がいて、長女がまだちっちゃかったですね、まだ
ブラジルで生まれた、はいはい、
と、その靴下工場をやってた時はうちの末っ子が生まれたばっかりでした。78年です、ですから
78年、じゃあお子さん、加藤さんはお子さんは
3人います。
3人、男、女、
男、
うん、じゃあ下2人はブラジルで産んだってことですか、で、ご長男さんは喘息とか体の調子はブラジル来て良くなったんですか、じゃあすごい元気になって、ご長女の方と、次男の方は、
まあ、普通で、
普通で、あ、なんかお子様が具合が悪いって聞いたんですけど、あれは嘘ですか、加藤さんのお子様がちょっとなんか具合の悪いっていう話
ですか、この喘息であったし、それが良かったんで、ちょっと機能的障害ありまして、
あ、
子供のさんのにいます、
やっぱりそれはご長男さん
ですか、そうなんです、
じゃあ下の長女さんと次男さんは元気、
元気普通です、
あ、
長男がやっぱりね、発育というか、その生まれた時のね、いろんな問題があって、
出産にかかる、よく昔であった、なんていうのかな、無理な出産で、酸素とかそういう、
そういうの足りなくなったんですよね、
いわゆるどんな感じなん
ですか、私は普通にしてたんですけど、まあ、陣痛があれするかって入院して、破水しちゃってから、1日置かれちゃったんです。それで、本当は普通だったら帝王切開してほしいって頼んだけども、その医者さんなんかしてくれなかった。
宮城で、
それで、やっぱりなんか酸欠かなんかになったんでしょうね。
重度なんですか、軽い、
軽いです、もううちの長男話何でも分かるし、記憶力もほとんどっていうんですけど、なんかどっかかけてるんですよ、だからもし大久保さんに今日会って話して、3ヶ月後に大久保さんを道で見たらちゃんと覚えてます、
あ、じゃあ全然、そしたら子供のそうですか、にいる必要もないんじゃないですか、
でもやっぱりそのなんていうんですか、その高度、老化っていうのは、この一貫してこうやって座ってられないとか、この考えてることが、これだけじゃなくて、この今考えてると、もう別のとこに行ってたりっていう、なんかその集中力っていうか、それがあれなんですよね。
そしたらそういうふうにあれちょっとなんかそのちょっと大変な目になっちゃったかなっていうのは、
うん、
生まれてすぐ分かってた。
生まれて何ヶ月間かがね普通に育ってたんですよ、
うん、
半年ぐらいした頃からこうやっぱり喘息とかこう見えてきたり、で発育がこうずっと遅れるようになってきたんですね。
じゃあブラジル来る時点では、うん、ちょっとあれかな、でも大丈夫だろうみたいな感覚だったんだ、
うんうん、そうそうです、うん、まだ歩かないね、うん、下へ歩きはするけど一人でなんていうのか歩けないっていう感じで、でもあそんなあれだから普通そんなのは大丈夫じゃないなんていう話して、
うん、
で病院でもまあ検査もねそんな受けてなかったんですけど、
うんうん、
じゃあブラジルに行けばなんね
なんとか、
うんうん、
でも逆に例えばそういうもしなんかちょっと心配だったら逆にブラジルじゃなくて日本に行っちゃった方がいいんじゃない
か、うん、いいかなっていうのもあるんですけども、
うん、
やっぱりまあなんていうかうちの親にしても、
うん、
まあ子供もいるんだし、もう一人で行って、あ、また呼ぶなんて言っても絶対できないから、もう三人で行って、ね、なんかあったら三人でなんか頑張ればいいじゃないっていう話でね、もう一人で行ってしまったら、あともう、なんていうかね、あの時代だから、もう、ほっぽり投げられるっていうね、可能性も、
逆に障害者差別みたいな感じに、もうちょっと日本にいたらば、ちょっと学年が上がるに対して心配だから、ブラジルの方がかえって意外といいかもしれないっていうのもあったか、
今私実感としてそれありますよね。昔、ほら、私たち子供の頃、いろんなところで、子供はこうね、大人の話に入ってダメだとか、そういう障害の子供がいたら、全部隠しちゃって、絶対表に出さないっていうのがあったじゃないですか。ね、それを考えると、私ブラジルに来て、それが全くなかったんですよ。どっかのうちに行っても、私ら恥ずかしいからうちなんか連れて行かないって言うと、そんなことないからみんな家族的なさい。やっぱり恥ずかしいじゃないですか。恥ずかしいと今までの感覚でいるからね。ただ違うんですよね、それは。その子供を一緒に入れて、輪の中に入れて話をして、大人の話もするっていう感じで、それが全く日本と違ってましたよね。
なるほどね。
それで私は、ああ、ブラジルっていうとこは自分たちよりも子供のことを考えたら、よかったなって考えました。
確かに。今ご長男さんはおいくつぐらいになられるんですか？
もうすぐ36です。
36歳、じゃあ長女の方は何歳で？
30です。
まだまだ若いですね、
うん、
次男の方はじゃあ20代か
の
男
女がね、76年までだから32になるのか今年。ごめんなさい。
はいはいはい。そっか。で次男の方が
30になりますね。
なるほどね、うん、でも全然お嬢様と旦那さん、次男さんは元気で、
元気で、うん、普通に、まあ、大学まで行っておかげさまで独立してますけどね、直しております。
ああ、もうおばあちゃんなんですね。
おばあちゃん
若いおばあちゃんですね。ご長男さんはじゃあ今は子供の育て、
子供の育て住んでないですね。夏休みと冬休み帰ってくるぐらい、その時もまあうちにあんまり置けないんですけどね、私仕事してますから休暇一切ないのでね、まあ在家の時はそれに合わせて、まあ、なるべく休暇もらうようにしたんですけども、まあ1ヶ月とかっていうその日本のしきたりで休暇なんて取れなかったもんですから、元いたサンミゲルにいた、ブラジル人のうちですけども、よく面倒を見てくれて、休みになると、ここに来て、面倒を見てくれてるところがあるんですよ。
ご長男さん、まあ、なんていうのかな、ちょっと書くことで、病名みたいなのはなんていうふうに
何もないんですよ。病院に行ってもね、 何も出てこないわけですよ。
あ、病名なしで、
うん、
まあ、要するに季節に伴ったちょっとした軽い障害、
知的障害
っていう、知的障害
いうことなんですよね。
うん、
でこっちに来てもいろいろね歩いたんですよ、うん、病院検査してね、
うん、
何も出てこないんですよ、
うん、逆にでもね、日本は育てるのでさっき言ったお話でブラジルでよかったっていうのはあるかもしれないんですけど、日本だったら障害者手帳みたいのが、
うん、それ今になって私考えてるんですけど、
うん、
この間うちの兄が来たんですよね、この7月に、
はい、
その時にあの一応訪ねておいてくれないって頼んでやったんですけども、
あ、
うん、やっぱりそういうの日本、まあ私たちは日本人だから、
うん、
現住所がここであるだけだから、
はい、
うちの兄もなんとかできないことはないんじゃないかななんては言ってたんですけど、
うん、
それもやっぱりいろいろ行ってみないとちょっと難しいかなと思うんですよね。
ご長男は特にね、日本で生まれになられてるわけだ
った
し、下のお子さんたちは一応両方国籍を持ってる。
両方国籍持ってますね、
うんうん、そうか。ブラジルってそういうなんていうのかな、障害者手帳とか障害者福祉でお金をもらえるとかそういうのはあるんですか？
うん、そういうのはね、なんかあるみたいなんですけども、うん、やっぱりうちの一世でしょ、
うん、
それで私ね全然そういうの調べてないんですよ。
あら、まあ、でもじゃあ子供の園という、まあ、施設でしょね、
うん、
入ってらっしゃったらお金毎月かかるんでしょ？
かかりますね。
結構な額ですよね。
今、まあ、うち今2サラリーを払ってます。
2サラリーを見にもつったら、うん、2最低給料800今、うん、
あ、結構だからしんどいですけどね。
そうですよね、
うん、それだけじゃないしね、いろんなほら、あの審査がなきゃね、審査がないとか、いろんな、なんていうんですか、あの、なんか持ってきてとか、いろんなのあるわけですよね。
あ、
うん、そういうので、それ以外にはかかることがたくさんありますけどね。
なるほどね。うん、
そうか、それにそこの、まあ、いろんな手伝いもあるしね。
あ、そうですよね。いろいろバザーとかよくやられますもんね。
うんうん
うん、それで忙しく、
加藤
さんは仕事もしたり、
うんうん、
そう。で、ご主人さんの靴下工場、
うん、
お話、まあ、あの、うん、先ほどの戻りますけども、
うんうんうん、
そしたら、ご主人様は80年まで靴下工場をやって、
まあ、それを私も一緒にずっと手伝いました。
ずっとじゃあ、ご家族、ご夫婦で靴下工場をやってた
わけ
です
ね。やってました、
ね。その後、工場はどうして？
で、この工場は、私たち、まあ、いろんないろんな、あの、意見の食い違いとか出たので、じゃあ私たち出ようかっていうことで、出ちゃって。
それ、ブラジル人の共同経営者と？
いや、日本人です。
日本人と。
うん、出ちゃったんですよ。まあ、ね、いろんな問題してもしょうがないんで、自分たち出てっていうことで、あの、じゃあお店やろうっていうことで、
うん、
あの、洋服屋さん。
へぇ、
あるって。
洋服を何買うの？
自分、洋服。うん、あの、仕入れて、
うん、
普通のお店ですよ。ローザ・デ・ホッパっていうんですか、こっちで、
うん。
ああいうのを、あの、ジャジンダ・サウジで。
ジャルジン・サウジ、
うん、アブニダ・クルスイナでやったんですよ。
うん、サウデ駅の方ですね、
うんうん、
今の。じゃあ、サン・ミゲルから、まあ、サンパウロ市内の方に移ってきて、
うんうん、
で、洋服を買って、洋服屋さんを始めたわけ、
うんうん、
82、3年から、
うん。あの、ある人がこう、お店を自分でやってた人が、
うん、
あの、自分もやれなくなったんで、売りたいっていうので、
うん、
買って。
日本人。
日本人が。
へぇ、うん、売れました？
まあ、しんどかったですよ。
なんで？
やっぱりね、波があるでしょ。私たちも素人だし、
うん、
ね、
うん、
なかなか、うん、うまく、まあでも何、1年か2年ぐらいやったんですかね。
うん、で、じゃあ1年でまあ、その、洋服屋さんをお指名になられたわけですよね。
指名して、
うん、
その後に、
うん、
すごい腹に飛んだあれなん
で、私もびっくりして聞いてます。私ジャイカで、ね、
うん、
あの国際協力今事業団機
構
官で働いてるサラリーマンの加藤さんのイメージしか、
うん、
最近のね、
うん、
イメージしか存じ上げなかったんで、うん、腹に飛んでるなと思って聞い
た
ん
ですよ。腹に飛んでますよ。
洋服屋さんを閉めて、
洋服屋さんやって、まあ、それもまあ。うちの人はまた別なそういう電気関係のね、仕事してましたし。
あ、
うん。
あ、じゃあ何、ご主人は、まあ、慣れない商売をとりあえず、まあ、やめられて、
うん、で、まあ、知り合いの なんていうんだ、自分で店を出すとかするんじゃなくて、
うん、
頼まれれば行ってやるっていう感じで、
修理屋さんを
修理とかね、いろんなのやってましたけどね。
じゃ家に行って、うん、電話があったら、まあ、うん、テレビ壊れたとかやったら行って直すっていうことですか。
それからの友達のとこで、うん、もうちょっとそこでお店に行ってね、うん、お店で手伝ってたりっていう感じで。
イタペチ、ここでやってたの？
の、ここのサンパウロです。
ああ、そうですか、うん、じゃあずっとそういった修理の方に戻ったんです
か？修理の方に戻って、
はい、
まあたまに来てね、あれするっていう感じで、
はい、
私は慣れない、まあでも自分でやってみたいなと思ってたから、
うん、
頑張ったんですけどね、1年
洋服屋さん、
ね、
あ、うん、
でもやっぱり慣れないし、
うんね、商売は、
うんうん、っていうことで、じゃあやめようということで、
うん、
やめて、
うん、
今度次はちょうど知り合いの人がまたいて、
ええ、
じゃあパンプローナ、
パンプローナ場所ですよね、
うん、
地域、はい、
パンプローナにお店がある、お店ってランシャネッチ開けてたのが やらなくなったから、
はい、
やってみないかっていうことで、
はいはい、
ランシャネッチやることになりました。
すごいですね。パンプローナってよく聞くけど、どの辺でしたっけ？
ね、東京銀行ありますよね、アベニダパーリスタの、
はいはい、
あそこの真横の通りをずっとアラメダサントスの近くなんですけど、
分かった、じゃあアベニダパーリスタの近くですね、うん、いわゆるこっちでいう
ビジネス
ビジネスがある、はい、そこでランシャネチって言ったら、まあ日本語で言ったら軽食屋さんですかですね、
まあブラジル食ですけど、
バールとは違う、
バールではない、
どういう感じじゃ
あ、でうちで最初はね、朝のカフェからやろうと思って、
うん、
始めたんですよ。最初何ヶ月かのカフェといろんなの出したんですけど、うん、
それ全部何加藤さん作るの、パンとか、
うん、
大変じゃないですか、なんか従業員が何か
従業員も使ってました
けどね、ブラジルの、
うん、そうそう、
あ、
それでやって、
うん、
でもやっぱり私が7時からやるって言うと、私5時起きていかん、5時頃、うん、始発のバスに乗って、
うん、
行って開けて、
うんうん、
準備してっていうことを何ヶ月間かやったんですけど、
うん、
もうしんどいからじゃあ朝のカフェはやめて、
うん、
カフェとかそういう軽食は全部やめて、
うん、
お昼と、
うん、
夜だけにしようっていうことで、
うん、
それだけやったんですよ。
昼と夜の、
昼の夜の
カフェ
だ、ご飯だけ。
あ、いや一応なんていうのかな、ご飯って言ったらブラジルの
定
食とか、
定食、う
ん、定食ご飯、
うんうん、そうそうそう、
へえ、それ何年ぐらいだったんですか？
それね、87年までやりましたね。いや、3年くらいやったかな。
へぇ、うん、なんで辞めちゃったんですか？
疲れました。
疲れた。あ、儲かった？儲かんなかった。
まあ、儲かったって言えば、あの辺はやっぱりこう、まあ、あったん、日本食の人もあったし、
うん、
何軒かに経験しました。あそこに昔本丸ってあったんですよね。
日本食レストラン、
うん、本丸ね、
うん。
あそこにこの日系社員の人がよく来るわけですよ。
はいはい、
で運転手の人が連れてくるわけですよ、昔。
あ、
ね、
うんうん、
運転手の人が、
うん、
この何軒かいる日本食の、うちはブラック食でしたけど、
うんうん、
うちにばっかし集まってくんですよ。
なるほど ね、うんうん、
でそこでいろんな人と知り合えて、
うん、
でまあお客さんもまあブラジル人が多かったんですけど、
うん、
まあそういう夜になるとそういう人たちの集まり場になったんですよ。
なるほど、うん、で要するに夜になると周りにある日本食レストランに連れてくる
駐在員の
運転手さんのハマり場になってたわけだ、夜ご飯の、
うんうん、それもあるし、
うん、
あとは普通の近所の人たちのね、
うんうん、
夕食とか、
うん、じゃあ結構そこそこに儲かって、
うん、あの時代は、ね、忙しかったですよ。お昼はね、もうまあ従業員5、6人とかもっといたかな、そのぐらいいて、
うん、
やってて、
うん、へ、うん、夜はでも遅くまで頑張って、
うん、で夜は一応10時、11時っていうことになるんですけども、
うん、
片付けて帰るとやっぱり夜中ですよね。
へえ、うん、そんな生活をじゃあ3年ぐらいやって
ました
よ。でもまあまあじゃあそこそこ別に潰れたわけでもなんとかただ疲れないから、
うんうん、
やめて、
うん、もう、うん、
やめて、
あの時代も家賃の高騰もあったしね。
ああ、うん、その時は軍政です
目標は終わってます。目標は終わってますけど、ね、ただものすごい家賃やっぱり
上がって、
インフレですよね。あの時代だったんで、まあ家賃のために働くんじゃもういいやって言って、で一応辞めて、でその辞めた時に私も疲れたからんじゃ、日本に行ってきていいって言って。
あ、それで初めて日本に
帰った。初めて日本に帰られた。
何歳の時？
87年ですから。
47年に来たから40年過ぎてた。うん、40年ぶりの日本か。
40年じゃなくて74年に来たから、20年ぶり。
20年ぶり
ぐらいで行ったですよね。20何年ぶりぐらいでね。
どうでした？その時は。日本は。
うん、よかったですよ。県人会の皆さんと一緒に行ったので。
それはじゃあ、宮城県人会からの、なんか、なんていうの、
そういうなんか、
ツアーじゃないけど、
里帰りみたい。里帰りでもないのかな。なんかツアーで一緒に入れていただいて。
うん、あ、お金は払うんですか？
払いました。
え、ご主人は行かなかったの？じゃあ、加藤さんが一番最初に帰ったの？
いや、その前に子供たちはね、その子供たちはもう、うちの娘が6歳ぐらい、6歳か7歳の時に一人で日本に行ってます。
なんで？
遊びに行きたいって言って、友達がちょうど行くんで、娘に行くかって聞いたら、行くっていうわけですよ。一人だよって、お母さんもお父さんも行かないよって、行く。
へぇー。
で、一人で行って、40日ぐらい遊んできたじゃないですかね。
へぇー、それはじゃあ、お父様のご主人様のご実家かどっかに行って
。うちと両方で、
もうね、
行ったり来たりして。
一人で40日、すごいね。娘さんももちろんこちら生まれでしょ。
そうです。
まあでも日本語は、
まあまあ、あそこそ完璧じゃないです。っていうのは私こうやって仕事してるから、女中さんですよね。だから女中さんっていうのはやっぱり日本人の女中さんって雇えないですよ。私たちこういう仕事してるとね。やっぱり高いでしょ。
はい。
ブラジル人の人になっちゃうので、結局会話は、ブラジル語が多分大きく多くなって。でも日本、まあ私は使えないから、日本語で言うから、ある程度はこう分かってるので、
聞く分には
問題なかったので、
はいはい、
って言って遊んできて、途中で電話来て、うちの娘がもうブラジル帰りたくない、こっちにいたいって言ってるっていうね、連絡があったんですよ。置いてくれるならいいよって言ったけども、向こうの親の方が逆に心配してね、やっぱり子供は親と一緒にいるのがいいからっていうので帰ってきましたけど。
へぇー。ずっと、なんか加藤さんの人生を聞いてると、働きずっこの日で言った、決してなんていうのかな、ご主人様だって会社工場やったりしてて、そんなに節子さん頑張って働かなくてもいいような気もするんですけど、
ところがいろんなことでね、まあ落ちたことがあるんですよ。
経済的に
苦しかった
こと、それは、誰かに騙されてしまったとか、
そういうことはあんまり言いたくないんですけどね、まあそういういろんなこの借金を抱えたりとかね、いろんなのがあって、やっぱり働かなきゃっていう
状況。じゃあ、なんていうかな、まあ、いつも想像、左打ちはっていうことは。
ないです。大変でしたよ。
大変です。一番大変なのは、いつごろだったんですか？何の？
なんか、靴下工場やって、店やってる頃ですよね。
その頃、子供さんは、
小学生、でも、まあ、うちの人の、まあ、なんていうんですか、この子供たちの学校に対するあれがね、自分もやっぱり日本で、学校だけは自分たちの行きたい学校で勉強させて、いろいろそれした方がいいっていうあれ持ってたもんですから、まあ、一応、赤間学院ですか、ピオネーラミで。入れて、
私立の日本人の学校ですね。
で、まあ、2人入れて、まあ、月謝も大変だったんですけどね。でも、そのぐらいは、まあ、なんとかね、頑張るからって言って、まあ、子供たちだけはなんとか学校に出そうっていうことでね、ずっと入れてきたんですけどね。
靴下
様からの下
のね。
なるほどね。うん、で、あの宮城県にその疲れたからって帰った、
うん、
あのなんだっけ、里帰りじゃないけど、そういうツアーですね、
うんうんうん。
何日間ぐらい帰ったんですか？
40日ぐらいいたんですかね。
どうでした40日間、
うん、40日間、まあ、実家にいたり、あの友達のとこ行ったり、
うんうん、
楽しく過ごしてきました。で、県人会のいろいろなそのツアーの催しもあったので、
あ、
そういうのにも参加してね。
なるほど、うん、それからその頃からずっともう宮城県人会には入ってたんですか？
その前から入ってたと思います。
あ、そうじゃ長いですね、
うん、長いですね。で、一度はそのきつい時代はあのずっとこう途切れてはいましたけどね。
あ、行ったり来る、うん、来なかったりっていうこと、
うんうんうん。
ご主人様も県人会入ってるんですか？
一応入ってます。でも今うち、ほらもう、そういういろんなことがあって、日本にいたわけですよ。出稼ぎですね。
あ、ご主人様は、うんうん、何年頃行かれたんですか？
走りですか、87年。で、87年で私辞めて、87年の末から、
はい、
あのちょうどあの知り合いの人から頼まれて、
うん、
あのまあ、知り合いの初めての人がレストランを開けるので、
うんうん、
そのレストランを開けるのを手伝ってくれないかって
見たんで、
のサンパウロで。
サンパウロで、
うんうんうん、で、じゃあ私、まあ、まあ初日もやったんだから、なんか分かるだろうから、なんか手伝ってよって言われて、
うんうん、
そこのレストランを開けるのを手伝って。
あ、加藤さんは、うん、節子さんはね。
うんうんうん、でそれも、なんか入る前まででしたけどね。
あ、それ、じゃあ、節子さんは、サンパウロでお友達のレストランを手伝って、ご主人は、その時期は、
日本に
出稼ぎになっちゃったってことですか。へぇ、で、日本でご主人さんは、出稼ぎ工場かなんか、この頃ってまだ出稼ぎって言わないような時代
ですよね。まだ出稼ぎって言わなかったですね。
うん
うん、あの頃はちょうど一番最初はね、あの、群馬に行ったんですけど、
はいはい、
まあ、その知り合いの、あの、いろいろ話があって、
うん、
もうすぐそこを辞めて、
うん、
なんかそういういろんな、なんていうんですかね、あれは、医療機械というか、健康、うん、今のほら、あのね、うん、あの、あ
れ、健康器具みたいな。
健康器具みたいなので、
うん、
そういうのの、あの、販売とか、いろいろそういう実施とか、いろんなので、
うん、
そういう方に移ったんですよ。
ああ、じゃあ工場じゃなくて、販売は陰性だしね。
うん、うん、なんかそういうので、日本全国駆け巡って歩いて仕事してたんですよ。
へえ、何年ぐらいまで、
うん、何年ぐらいまでしてたかしら。私、記憶覚えてないんですけど、その後にまた、今度はいろんな、あの、それも、はい、また話があって、今度は国際通信っていうところに入って、
うん、
そこ、うん、派遣会社なんですけどね、
はい、
そこから今度はあの外国に行って仕事する通信関係の
ね。へえ、う
ん、で、そこから人材派遣会社に登録しておいたところから派遣されて、
うん、
また外国に、なかなか外国も何十か国って歩いてるんですよ。
ご主人様、
はい、
へえ、じゃあ今もその国際通信っていう
と、今はあのもう独立しちゃって、
うん、
あのコスタリカにいるんですけど、
ね、え、今ご主人コスタリカにいらっしゃるんですか？
はい、
え、それは何、あのその通信関係の仕事で、
え、まあ、自分で今とも同じ同県出身の方がいて、
うん、
その方と二人で、
うん、
まあ、何年も一緒にこの派遣会社の仕事をしてたんですけども、
うん、
独立するということで、
うん、
今独立してやってるみたいです。行ってないか分かりません。
なんで、でも87年からご主人様はたまにはブラジルは帰って、
まああのこのなんていうんですか、ドキュメントの関係で、
うん、
1年半とか2年に一遍は必ず帰ってきますけどね。
でもじゃあ87年からともう20年近く別居生活、
うん、そうです。
そう。
そうよ。
知らなかった。うん、そうなんだ。うん、20年もじゃあ、うん、じゃあ、でももちろん、あの、ご主人は稼ぎに行ってるし、仕事は順調に行ってるわけでしょ。
うんうん、
いや、お金は仕送りして
る。仕送りはもうずっとしていただいてました。
それじゃあ、結局ご主人がコスタリカにずっと、行ってたり、その他何十カ国っていうのはいろんな国です
ね。いろんなとこ行きましたね。うん、インドネシア、
うん、
インド、タイ、エジプト、
うん、
グアテマラ、
うん、
コロンビア、
うん、
キュー、あとどこだ、キューバかな。キューバじゃなくて、 メキシコ、もっつい韓国とかいろんなとこ行きました。ロシアとかも行きました。
行ったら、まあ、何通信だから何か、う
ん、何をしてるか私もよくわかんないですけど、
どのぐらいの期間行っちゃうんです、行ってるんですか。
まあいろいろ期間によってあるね。1年から2年っていう感じで行くんですよね、うん。
じゃあもう出稼ぎというよりはもう日本の会社で働いて、
うん、
技術を覚えて、うん、会社はじゃあ日本で独立して作ったんですか、それともブラジルで独立して作ったのか。
何
会社独立
してコスタリカの、
あコスタリカで今じゃあ会社を作ってるの、うん。じゃあもうコスタリカにほとんど長年ずっと住んでるの、
う
ん、
そう
そうそう10年ぐらい住んでるの。
まだ10年になってないですけどね、
うん。じゃあ1、2年に1回帰ってきて、
うん、
じゃあずっと留守、子供さん小さい頃加藤さんが見てたって。
まあ見てたんで、心配しながらね、
働きながら、
働きながら、
ああ、うん。でもずっとその、まあ、なんてお手伝いさんみたいな人をしてきて、
うんうんうん、
でずっと見てたって感じ
で
ね、
うん。
ああ、夜疲れて帰ってきて夜ご飯なんてどうしたんですか。
ご飯はね、うん、まあ、ほら、夜まで働いてたときは、女優さんに作ってもらってた。うん、まだ食べたいものは、自分が土曜、日曜とか、日曜ぐらいに作ってね、置いといたけども、
うん、
あとは JICA に入ってからですよね、89年からね。
その89年に JICA に入ったわけですよね、
うんうん。
レストランはじゃあ、お友達のレストランは1、2年手伝ったんですか、立ち上げるっていうのは。
そう、あの87年、87年の12月頃から、89年の3、
うん、
JICA に入ったのは89年の4月ですから、
はいはい、
それまでね、
3月まで、
うん。
これは日本食レストラン、
日本食レストランです。
あ、うん、どの辺で、
あのブリガデーロ、
あ、なんていうところですか、
鳥って言ってます。今もないですけどね。
あ、そうなんだ、うん。いうところでじゃあなんていうのかな、いろいろ全部それこその
料理作りとかは、うん、そこの奥さん、
うん、
奥さんが日本で修業してきたんで、
うん、
奥さんがやって、うん、旦那さんと、
はいはい、
息子さんと、
うん、
で私が一応働いて、うん、こういう風にしたらいいんじゃないですか、ですかっていう話で、
うん、
お客のあれからいろんなね、やってきたんです
。でどういったきっかけで今度は JICA 国際協力、
うん、でそれがまた面白いんですよ、
うん。
で私の知り合いじゃない、うちの人の知り合い、
うん、
ね、人がいろいろたまたまおじいちゃんだったんですけど、
うん、
原田さんって昔本作ってた人なんですけど、
はい、
その人がよくうちの人と仲良かったもんですから、一旦時様顔見せてくれて、どうっていうね、話で、
うんうん。
やっぱり疲れますよね、朝8時頃から帰ってくのが、やっぱり11時頃、12時近くなっちゃうので、
最
初バスで通ってたからね。
うん、
で顔見て、疲れた顔してるの、痩せちゃったしっていうことで、なんかいい仕事を探してるよって言いながら、まあね、なんて話してたんですけど、ある時、時たま、ちょっと、せちゃんせちゃんって来たから、何言ったら新聞持ってきたんですね。ここに国際協力事業団が出てるから、履歴書出せって言われた。今すぐ言われちゃって出せないよって言ったんです。思ったら、とにかく自分が行って聞いてくるかって、そのおじいちゃんが行って、JICA に行って、こう、いろいろ説明を受けてきたみたいな。
へ
ぇー。私ももう仕事してるから、そんなあれだったし。じゃあ、今日行くから、仕事をね、お昼、1時に約束したから、ちょっと忙しいけども、時間もらって1時に行こうって言ってね、一緒に連れて行かれた。
あれ、履歴書を書いて、今そのおじい
ちゃん。履歴書持って行かなかったんだよ。それで、
履
歴書を、まあ、いろいろ話聞きながら行こうっていうことを言って、じゃあっていうことで、JICAでその履歴書を用紙を出されたから、いろいろ書き込んで、お願いしますって、まあ、帰ってきたんですよ。まあ、乗ると思ってなかったし、いろんなのでね。そして、そういう形で、そのおじいちゃんが一生懸命になってやっていく。
へー、すごいね。で、当初は、JICAの何の、担当みたいな感じだったんですか？
技術協力プロジェクト関係の、うちをアシスト、事務の方ですよね。
うんうん。 でそこからそのレストラン鳥居を辞めて、ね、サラリーマン生活というか、うん、はい、どうでした、在家さんは。
でも、うん、在家さんはね、まあ、うん、昔はね、とにかく、うん、なんていうのかな、人も多かったし、
うんうんうん、
あのプロジェクトも多かったし、
はいはい、
あのいろんな面でね、うん、あの今とは全く雰囲気が違ってましたので、うん、忙しかったですよ。
はい、
っていうのは、うん、プロジェクト8つぐらいあったのかな、サンハウスにね、
うんうん、
それといろんなそういう調査団とかいろんなのがたくさん来てね、
うん、
もう人の往来がすごく多かった時代だし、
うん、
でそのプロジェクトに関わるいろんなその仕事がいっぱい、専門家の方もいっぱい来られるし、昔は家族で来るんです。
ああ、そうか、そうか、専門家とかね、ボランティア、深夜とかもね、
うんうん。で、家族で来ると、やっぱりその、家族のお世話からいろんなのしなきゃいけないし、ということで、でも楽しかったですよ。
結局、じゃあ、48歳で JICA に入ったことなんですか？何年、18年勤めた？ 60 歳定年だったわけですよね。
43ですね。
あ、43歳で入ったの、
うんうん、
で17年間18年間在家で働いて定年退職も変えて、はあ、じゃあまあ結構な年月を在家さんで勤めたって感じですよね、
うん、そうですよね、産業勤時代ですから最初入ったのは
産業勤にまだ文教の中に
いた時、
はあ、でそうかそうか、文教に昔 JICA はあったんですよね。
そうですね、う
ん、何年ぐらいそこで働いたんですか。
あそこ移ったのが90何年でしたかね、
うん、
94、5年だったんですかね。
へえ、94、5年に、
うん、
なんか思い出深いこととかあります、 JICA で働いてて。
JICA で働いてて、
うん、
うん、そうね、うん、いろいろあったけどね、
うん、
まあ楽しい思い出の方を取っておこうと思ってます。
じゃあもう一日やるみたいな思ったことは。
いや、ありましたよ。
ありました、
うん、
うん、
でもね、やっぱり、うん、まあ自分たちとなんて子供学校にやってる時代でしょ、
うん、
なんかやっぱ自分が辞めたらまた大変だし、まあ、頑張んなきゃっていう感じでね。
あ、でもご主人からの仕送りは、
仕送りはやっぱり送ってきてますけど、
うん、
で学費とか、うん、や家賃も払ってましたし、
あ、
昔はね、
うん、
最近ですからやっぱとかごめん、
あ、
うん、家賃払って、
うん、
子供の学校払って、うちも長男のあれをして、
うん、
そして子供がこう小学校中学校になってくると、何の授業を受けたい、何をやりたい、こういろんなの出てくるじゃないですか、
うんうん、
それにすごいお金かかりますよね。
あ、
だからやっぱり向こうから来るのと私の合わせて、
うん、
もう必死になってね、やりましたよ。
うーん、
残んないですお金。
お金残んなかった、うん、例えば何をお子さんとか習いたいとかって言って、
だから英語習ったり、
英語
日本語習ったり、
英語、
いろんなね、そういう、うん、なかもとしたり、
ね、こっちは半日で学校が終わっちゃうからね、
うん、
でも例えばそうしたらもう日本帰って、ご主人が日本に初めて出稼ぎ行ったわけじゃないですか、
うんうん、
日本へ帰っちゃおうか、さ家族でっていうふうに思わなかったんですか。
思わなかったです。
どうして。
私ここ好きだから。
あ、ブラジルが好きだったのか。
はあ、はあ、今やっぱりまだ先ほど言った長男のためにはね、
うん、
ここがいいかなと思ってるから、
うん、あ、うん、あ、そっかそっか、うん、なるほどね。
やっぱり長男も向こうで、自分も長男も昔いろんなそこで堆肥作ったりいろんなのあるんですけど、
はい、
グループがね、
で
最初は堆肥のグループにいたんですけど、
うん、う
ちの長男が何を思いついたか、
うん、
あれは何年でしたかね、もう5、6、7年になりますかね、
うん、
自分で何か知らないけど院長先生のとこに行って、
うん、
先生自分セラミカやりたいから写してくれって言ったらしいんですよ。
あー、陶芸、
うん、ね、大変にいたんだけども、
うん、
うわってびっくりして先生がすぐ電話してきたんですよ、
うん、
お母さんが言ったのそういうこと、違う、私何も言ってないと、
うん、
ね、
うん、
やっぱりなんかいろんな話を聞いて、
うん、
自分で思ったのかもしれないんじゃないかなんかなって言ったんですけど、
はいはい、
でまあその頃吉田先生、三津子先生だったので、
それは誰とか
園長先生、
あ園長先生ね、はい、
その先生がじゃあ自分が本人がそういうんだったらそれを受け入れて上手しましょうって、うん、すんなりとしてくれたんでね。で今自分でもまあ喜んでやってますけどね。
はあ、うん、じゃあ今は陶芸をずっと子供の頃でお茶碗とか作って、
う
ん、
そうそうそう、
う
ん、そうってやってるんですけど、まあ彼はあんまりこうなんていうんですか、この細い仕事できないんですけど、粘土を作ったりいろんななんかやってると思うんですけどね。
なるほど。
自分ではそのあれをまあ自分なりに誇りに思ってるんでしょうね。
なるほどね。ご、うん、長男さんはお名前は何て言うんですか。
シンです。写真のシン。
へえ、シン君ですね、うん、彼は何歳で子供の園に入られたんですか。
一番最初はね、サンミゲルにいた時代、78年から、
うん、
何年か3年か4年入れたんですよ、
はい、
でも町に引っ越すということで、うん、私たち一応話して一度引き上げたんですよね、
うん、
でもやっぱり十何歳まで私アパイに連れてったりいろんなことして。
何アパイって。
アパイっていうあのそういうしブラジルのアパイっていうんですかね、
うん、
よく、
A
ですね。
アパイ、
うん、
どういうふうに書くのかな。
あ、A です最後。
A、
そこであの学校あるんですけど、障害児のね、あのいろんなところの地区に、
はいはい、
そこにあの通わしてたんですよ、まあ、それはあの泊まるとこないので送り迎えなの で、
う
ん、で毎日女中さんに送ってて、また私が送ってって仕事に行ったりっていう感じで、
うんうん、
やってたんですよ。でももうそれもやっぱり、うん、続かなくなりましたよね、
うん、
で JICA に 入るときに、
うん、
まだうちにいたんですけど、
うん、
その時はもう18か17になってたかな、16になってたかな、
うん、
だからやっぱり私の知り合いが、
うん、
あのね、もうこう、もう大人になってくるんだし、
うん、
うちに置いてもあんたも大変になるから、うん、もう一回子供のそんなの預かってもらうように、うん、自分が頼んでやるから行こうって言われて、
うん、
だけ話に行ったんですよね、
うん、
でその時は誰かな、横田園長先生だったかな、
うんうんうん、
それでまあ、じゃあ、いいですよっていうことで、
うん、
まあ、今受け入れてもらって戻ったんですね、
う
ん、
ああ、
じゃあ私がジャイカに入った年ですね。
17、8歳の時に入った。
17、8ですよね、私が89年だから。
89年に、
うんうん、
ああそうか、うん、そこでもじゃあずっと、もう20年近く、
うん、もういるんですね。
そうか、うん、あと小さい時はじゃあそのサンミゲールの時には3、4年子供の時に、本当に
子供の時にいたんですよ。
あ、うん、でまた、うん、でも本人も楽しくやってるわけです
か、うん、はい、うん、でも行ってみて分かるけど、あそこにいる子供明るいです。
あ、そうですか。なんでね、子供の妻だったんですか、うん、希望の家とか移動だったと思うんだけど。
子供の園っていうのは、私はサンミゲルにて近かったし、子供の園っていうのは、うん、なんていうんですか、そんな重症じゃない、
あ
の、男性の子とか、
うん、
そういう自立できる子が多いっていうことで、
うん、ね、
希望の家の方の方は意外と重症の方という話を聞いたのでね。
なるほど、そういうことか、
うんうん、
ああそういうことか。
そういうので行って、
うんうんうん、
話をしましたね。
なるほどね、うん、あれ、新婚は日本に帰ったりしたことはあるんですか。
去年一昨年連れてきました。
どうした、初めて。
初めて。
それじゃあ一昨年は節子さんが連れてって2人で行ったんですか、
うん、
はい、どうでした。
うん、年末行ったんですけど、
うん、
まあ良かったですよ。まあ自分はね、
うん、
日本人だからということで、
うん、
自分も思ってるんですよ、彼は。
はいはいはい、
日本人だって言ってね、よく言うんだけども、
うんうん、
って言って、まあ、おじさんおばちゃんね、
うん、
初めて会ったんだけど、
うん、
まあ気楽にね、楽しく過ごしてきましたよって、うん、まあさ、今度連れて行くかどうか分かんないから、
うん、
ディズニー行ってみようねって、ディズニー行って、ナタールにね、
あ、うん、クリスマスにじゃあ行って、うんうん、 ヶ月ぐらいいたんですか。
のだから20日ぐらいかな。
20日ぐらい、
うん、
へえ。じゃあ一番下の次男さんは日本にいたことはあるんですか。
私も帰ってます。
あ、そんなに。
娘も。
娘さんもなんでそんなに行ってるんですか。
っていうのはうちの娘、そうですね、うちの人が日本にいた時にいろいろ呼んでくれたりして、
うんうん、
私は仕事してるから行けないから、
うん、
息子たちがその時に1回か歩いてるし、
うん、
息子はと友達と行ってるし、アルバイトもしに行ってるし、
うん、じゃあ留学とか研修生は行ってないけど、
うん、うちの息子は行ってない。娘は研修で1回、1年ね、JICAの研修で行きました。
あ、そうなんですか。何を研修されたんですか。
うちのはあのコンピューター関係の仕事だと思いますけどね。
ああ、うん、そうですか、うん、じゃあみんな日本にはバリバリ行ってるんですね、
うんうん
うん、みんなどうですか、日本住みたいとか、うん、
住みたいって
言わない、やっぱりブラジルが行って、うんうん、それこそシン君も
シンもそ、シンはそういう子までは考えないですね、やっぱりね。
なるほどね、
う
ん、どっちがいいかは、
うん
うんうん
うん、
で、あの、もう、上のお姉さんは結婚されたわけです
ね、うん、孫がいるんですけど、
うん、
孫もちゃんと日本国籍取りまして。
あ、すごいですね、うん、上のお姉さんは、ご主人さんは日系の方ですか。
いや、ブラジルの人ですけど、
うん、
まあ、向こうに行って国籍、ね、うん、あの、
まあ、娘さんがね、陰性、ちゃんと日本人届けに行ってるからね。うん、何歳ですか、お孫さんは。
2歳と5ヶ月です。
2歳5ヶ月、うん、で。この近くに住んでるんですか。
バルエリっていうとこに住んでます。アルファベリーご存知ですか。
あ、
はっとけない。
あ、じゃあまあ、車で1時間
ぐら
いのところでね。へぇー。え、じゃあ、ひょっとして娘さんも息子さんも、あの、次男さんも、みんな、日系じゃない方と結婚された
の、うん、っていうのは、そうですね、私もそう、それはあの最初ね、うん、日本人、日本人ってね、思ってたのは、
うん、
事実なんですけどね、
うん、
っていうのは、うちの息子もやっぱりこう、いろいろ日系人社会の中で育ってきたんですよ、彼はね、
うん、
あの赤間とか行って、
はいはいはい、
高校、大学もみんなグループに日本、日系人だけだったんですよ、
へ
お友達も、
うん、
ね、
うん、
でいろんな話してなんだこれで安心だなと思ってはいたんですけど、
うん、
まあ変わってしまうね、あれ、うん、結婚する相手は外でもこちらの人選んでしまったんですけど、
うん、
でやっぱり彼らに言わせるとあの前橋下になっちゃダメだって。
何橋下。
橋下ってあの人種差別して、
あ、ね、はいはいはい、
なんかそういう感じに見受けたんでしょう。息子に怒られましてね。
あ、お母さんが日本人、日系人とばっかり結婚してほしいみたいなこと言ったらば、うん、息子に、うん、そういう人種差別はいけないと逆に言われてしまったんだ。
でも私らは、うん、私日本人だけども、お母さんはここではあなたが外人なんだよって言われましてね。
うんうん、
あ、そうかな。うん、ここは日本じゃないんだから、
うん、
お母さんがあのここであの外人なんだから、
うん、
そういうあんまりしちゃダメって言われて、
うん、
ハッと気がついてね、
うんうん、それでまあ受け入れたっていうこと
ですか、うんうんうん、でうちの息子はあの6歳の5歳か6歳の頃から野球やってましたんですね、野球ね、3歳になんだって、
うん、
で高校に入ってやめたんですけども、
ええ、
そういう意味でこう日本人のグループの中で育ってるんだけども、
うん、
やっぱりそのなんていうんですか、その考えてるんですかね、いろいろな、
うん、
それにある程度こうなんていうのかな、反感持ってたらおかしいんだけども、
うん、
ちょっと自分の考えと合わないところが生じたのかなっていう感じがしますけどね、
うん、
でも今も集まる友達はみんな日本人、
うん、ただのもとも出会いとあれ、
うん、出会いとあれがね、
付き合って結婚っていうので選ばれたパートナーが、
うんうん、ちょっと違う、やっぱり会社のそういうグループの中の、まあ、このグループの友達っていう感じですけどね、う
ん、なるほどね、うん、あれですか、息子さんはお仕事は何されてるんですか。
なんていうんだ、会計士っていうの、会計士じゃなくてあのプライスっていう会社に働いてるんですけど、
うん、
監査、会計監査の方ですよね。
はあ、ね、それは株式会社の会計監査
です
か。へえ、それで今なんかあのブラジル離れて、
あのポルトガルに、うん、あの一応あのプライスっていうアメリカの会社ですよね、以前の、
うん、
そこの会社と、うん、昔からこうサンパウロでは働いてたんですけども、うん、で何を思いついたか、
うん、
県内 去年かな去年だったかな、
うん、
去年そうね去年か去年に、
うん、
あのママあの英語勉強したいんでカナダに行きたいって言って会社辞めて、
うん、
半年間カナダに行ってきたんですよ、
うんうん、
そしてあの帰ってきて、
うん、
で自分でなんかなあのいろんなところとコンタクトしながら、
うん、
あの外国で働きたい。
へ
え、うん、ほんでいろんなとこ英語圏とかね、
うん、
あのやってみたいっていうことでやってて、
うん、
でポートガルと話して、
うん、
ポートガルのプライスと契約ですけども、
へえ、じゃあ同じ会計官さんで、
うん、
ポートガル。であの息子さんはいつ結婚されたんですか？
今年の3月です。
あ、じゃあ結婚したばっかり、
うんうん、結婚したって言っても、
うん、
あの登記しただけですけど
ね。あ、じゃあ大きくあのパーティーをするとかじゃなくて、うん、入籍だけされて、うん、それで今年の3月に結婚入籍されて、
うん、
で息子さんはいつポルトガルに行っちゃったの？
6月です。
あらら、で入籍してすぐ行っちゃったわけ、
うん
うん、で奥様は？
うち、あの奥さんの方はあのまだあの学校で大学ウスピで勉強してるんですよ。
やっぱり息子さんもウスピなんですか？
はい。
娘さんも？
はい。の娘はマッケンジーでしたけどね。
ああ、うん、皆さん優秀ですね。サンパウロ大学ね、日本でいう東大みたいなところで。会計官、会計
官やってるんですか？あの、これはそうですね、あの、生って言って、そう、経済の方ですね、経営の方
に当てられて。
うん。
そうですか。
娘は逆に技術、エンジニアリアなんです。
ああ、じゃあ、お父さんに言ってんのかな。
うん、
でも娘さんは、まあ、ブラジルにいらっしゃるってことだよね、
はい。
寂しいじゃないですか、次男さんもポルトガル行っちゃったら。
でも毎日、こう、毎日っていうか電話したり、あの、今、スカイプ使いますよね。
はいはいはい、インターネットでね。
インターネットでやってますのでね。
なるほど。で、じゃあ奥さんは、じゃあ、まだ大学生？大学
院の大学、うん、なんか特別なもの習ってるのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
今年の12月で終わるらしいんですよ。
はいはい。
それ終わったらすぐに向こうに行くってことで。
あ、
で向こうの手続きにやっぱり半年ぐらいかかったんです。
ああ、そういうことだね。
で、うん、でこの契約うちの息子したんですけども、
うん、
で向こうであの向こうの会社が外国人を仕事させるというときはなんか難しいらしいんですね。あのその会社であの広報をして、
うん、
他あの地元の人と外国の人、うん、いろんなの応募者があったときにはやっぱり地元を優先しなきゃいけないとか、
うん、
いろいろなんかあって、
うん、
半年かかったんですけどね。
はあ、うん、じゃあ息子さんが行ったのは6月
ですけど、
じゃまだ行ったばっかりか。
そう。でもそのこのいろんな書類作るのにだから去年の暮れ頃からもずっとやってましたからね。それでやっとできて、
うん、
6月。
6月。で新婚ほやほやの彼女は12月に行くと。ああ。例えばそれで、まあ、あのこちらで生まれたその次男さんとか、
うん、
長女さんは、うん、そのまあ、ちょっと障害を持っているお兄ちゃんに対して、まあ、どんな感じでした？接し方とか、なんかどういう思いがあったとか、
そういうのは。そういうのは私小さい時から、
うん、
あのこっちに来てそういう、さっきも言ったように絶対あの子供たちを、
うん、
その子を隠したり友達に隠したり、
うんうん、
絶対しないっていう、うん、あれをしてるから、
うん、
あの彼女の友達、家族、
うん、
友達の家族、
うん、
みんなあの
親
はどこでも連れて歩いてくれます。
逆に優しく、
うん、
なんていうのかな、うん、結構何年か一緒に過ごしたりしてるわけですよね、
うん、
17、18まで一緒にいた
ってことは、うん、ずっと一緒なんだ。
そうしたら逆にそのまあ年齢的には妹弟に当たる人がまあたまたま障害あるなしでお兄ちゃんを面倒見るような感じになったりもしたわけですよね。特に加藤さんが一日中働きに出てるわけでしょ。そうすると心配だったりしたらば、
彼女たちがどっか連れてったり、
うんうん、
ね、面倒を見てる、
はい、
それはあの絶対に、うん、あのなんて言うんですか、友達にね、
うん、
そういうあれをしてはダメっていうことで、
うん
うん、
長女さんのお名前は何て言うんですか？
ファビオラ・アスカって言います。
ファビオラ・アスカさん、
はい、
どっちで呼ぶんですか？アスカで
うちなんかみんなファビュラになっちゃってみんなファーファーって呼んでますけど
ね。ファーファーって呼んでます。アスカはどんな字ですか？
明日。香りがないアスカなんです。
ああなるほどね。ね、次男さんは
アラン。
アラン。うん、アランドロンのアラン。
うん。エルが一つですよね。
あはいはい。
リュータです。
リュータ。どういう字書くんですか？タツ。あはい。
難しい方の。
難しい方のリュに、
うん、太いです。
はーはーはリュータ。
なんかリュウタはリュウタって言ったみんなリュウタって言って
リュウタで、うん、パーとリュウタ、リュウタくんと。シンくんはもちろんシンシンですよね。日本であれしてるからね。基本的にそっか、例えばなんだろうな、まあ、ご主人さんがブラジルに行くって言って来ちゃって、実質はなんかこう、留守を守るような感じになっちゃった節子さんだけども、まあこういったような、まあやっぱりご長男のことがあったから、ブラジルっていうのが非常に強くなってしまったのかなって気がするけど、うんうん、逆に、じゃあもしも、まあこういう聞き方は酷かもしれないけど、ご長男さんがいらっしゃらなかったら、日本に帰ってたかな？
帰ってないです
。帰ってない？それでも帰ってない。何が良かった？
何がいいっていうかね、まあいろいろきつい仕事をいろいろしましたけど、うん、なんていうかな、あのこの縛られた感じがないっていうか、う
ん、あ、うん、ブラジルはね、
うん、っていうか本当にもう夜2時間か3時間しか寝れない日が毎日だったんですけど、
へ、ね、うん、まあそのレストランとか、うん、何しに行ってる時、うんうん、
で子供たちと接する期間も少なかったんですけどね、
うん、
でもやっぱりこのなんていうかな、その苦労っていうのがね、
うん、
あんまり感じなかった。もうなんていうんですか、日本にいたら周りからいろいろこう言われるじゃないですか、いろんなこと
ね。親戚とかにね、
うんうんうん。でもそれまあ一人だからなんですけども、うん、こう言われて、うん、そこで一人ながらもいろんな友達ができて、
うんうん、
野球に行って、私も。野球の時代からボランティアしてますからね。
あ、そう、すごいボランティア精神もいっぱいありますよね、うんうんう
ん、だからその野球の時は同日同日ってご飯作りして、うちで弁当作りして、ご婦人の方いっぱい呼んで野球を持ってく弁当を作ったり、うん、いろんなことやってるから、うん、子供たちもまあなんていうんだか、お母さんは仕事をしてるもんだと思ってるからあんまり無理いらなかったんですけども、
うん、
やっぱりそしてその友達、いろんな友達の中に増えていく中で、
うん、
まあ友達もいろいろ応援してくれたしね、
うん、
その中でいろんな話してて、
うん、
まあ日本よりもなんていうか気楽に暮らせるなっていう感じですよね。
なるほどね、
うん、
でもすごいですね、2、3時間しか眠れないのが当たり前っていうのは、うん、よくこれでボランティアとかもう疲れて休んで寝ちゃったとかそういうのはなかったですか？倒れちゃうとか病気になるとか、
うん、かあんまりね、
うん、
よく笑うんだけど、うん、赤は風邪ひかんってね、
うん、
風邪とかあんまりひかないんですけど、うん、その中で、
うん、
まあ子供産んだ時はあれなん2回あの帝王切開したんですけども、
うん、
その後はほとんど休まなくて、来る時は私帝王切開で2週間休みました。
あのそれはご長男の時、
うん、だから帝王切開じゃない、ごめん、帝王切開の時は3日で帰りますよね。
うん、あの長女
長女長男、次の日からもう仕事しましたから、
ね。すごいですね。あのご長男は日本では
帝王切開、普通の自然に
勤めたんだ、こっちはすぐ切りますからね、う
ん、それで良かったんですよ。
ああそうだね、
それがね、
うん、
だからそういうのもあの自分たちで頭にこうこびりついてるから、
うん、
もうそれはもう医者に頼んでそうやってもらったんです。
うん、
でずっと何もなく来てて、
うん、
在家に入ってから何年目かな、
うん、
あの子宮筋腫ですかね、手術しまして、本当に2週間か3週間休ませていただいただけです、
うん、
でその後に何年かな、岡部次長がいた頃だから、
うん、
その何年か前に、うん、あの大腸の手術、ポリープをつけて手術して、
うん、
それだけですよ。
すごいですね、
うん、あとはほとんど自分のために休んだってことないですよ。
で今もまた働いてらっしゃるんですよね。今度は何をなさってらっしゃるんですか。
まだちゃんとした働き、今は手伝い的な感覚で言ってるんですけど、地味ですよ、うん、また会計やってます。
はい、これはじゃあ何あれなんていうの、また声がかかって。あ、それは日本の企業、日系の企業、
日系の企業、個人的な会社ですけどね、
はいはい、
うん、まだちょっとあの様子見るために手伝いねっていう話で、
うんうん、なんでまたもう60歳でせっかく年金退職したんだから、うん、悠々自適じゃない、
それだけじゃやっていけない。
ジャイカさん18年、17年もやったらば結構
いい、うん、ジャンパート買いまして、
ね、アパート買ったわけ、それで買ったわけですよね。でも毎月その年金が結構ブラジル側だけかな、日本からもらえない、
日本からのいろいろちょっと今調査しなきゃないこともあるんですけど、
やっていけない、ブラジルのだけだと
やっていけないですね。でも、うん、っていうのは、うん、やっぱりまだアパートいろいろこうアパートの分は終わったんですけど、いろいろ内蔵した内装ね、
うん、
なんでしょ、
新しいの買ったの、
うん、新しいの買ったから、
うん、
まあいろいろ息子たちと話して、うん、そしてまあ内装も私がいつまでもいるわけじゃないし、
うん、
まあどうなるかわかんないけど、うん、ということでうちの息子にもね、
うん、
あのどうしようかって言っていろいろ相談して、
うん、
で専門の人頼んで、
みんな結構大きいところ買われた、
いやそんな大きくないですよ、
うん、
あの90平米ぐらいだから、
うん、
ね、
うん、
で内装はじゃ あの全部あの専門に任せて作ってもらう、
うん、
っていうことで、うん、結構お金かかったんで、
あ、うん、あれでもそっか、ゆくゆくはそのご長男さんも一緒に住むかもしれないとか、そういうこと考えてる、
うん、そういろいろね、どうなるかわかんないけども、うん、これからね、うちの人も、うん、もう
帰ってくる、
例えば帰ってくるかもしれないしと言われて、
うんうんうん、
まあどうなるかわかんないけども、うん、まあうちだけ最初だ、前最初で最後なんだからちゃんとしなよってうちの息子がね、
うん、
言ったもんだから、いろいろみんなと話しながら、うん、内装に結構金かけてしまったんで、その借金がね、あるからね。
うん、
じゃあ、なんとかね。
でもなんか、働いてないとやってらんない。
うん、働
い
て
ない、
うん。
好きです。ね、のんびりなんかできないタイプです。
一週間のうちにいらないですよ。
へぇー。うん、そうか。
っていうのは、うん、こうやってずっと仕事してきた。土曜日をうちの息子が、その野球始めてから、
うん、
毎週やってます。土日と土日と。
うん、
で野球終わって、うん、野球と子供のその人が何年かこう重なった時期があって、
うん、
2つに分けながら、
うん、
あっち行ったりこっち行ったりして手伝ってるんですね。
うん、
そして今度宮城県人会が流行ったわけです。
なんで宮城県人会がまた最近は始まったんですか。
はい、いろいろこうなんていうかな、
うん、
後藤さんが入っていろいろ後藤さんとは昔からの知り合いだったから、
うんうん、ね、後藤さん入ったのってでも随分前ですよね。
そうそう、
うんうん、
でも私も県人会にはずっと前から行って夜勤もずっと前からしてるんですけど、
うん、
仕事のしてた関係で、
うん、
土日はね時たま来るぐらいだったんですけど、
うん、
で最近はほら、子供のそのとこっちと半分ずつにしようっていうことでね、いろいろこう、
まあ、野球もなくなったし、
野球もなくなったしということで、
うん、
こう半分にしながらこうやってるんですよ。
役員になったりしてるんですか、宮城県事か婦人部の
婦人部。私は理事さんで会計やってます。
あ、そうかそうか、もうずっと会計ついちゃってますね。
もうどこに行ってもこんなことばっかりさせられてるから、
あ、
私卒業したいねって言うんだけど、
うん、もう一回やった会計は技術として、ああ、会計理事ですね。でも楽しいですか、そのなんていうのかな、県人会に行くのは
楽しいですよ。
何がいいですか。
何がいいんだろう、やっぱりあのなんていうの、
うん、
昔同郷の人と話せる、
うんうんうん、
あれいいですよね。まあ今二世の人も結構多いですけども、
うん、
やっぱりそのそういうなんていうの、
うん、
ね、ああいう心を置きなく話せるじゃないですか、冗談言いながら。あの企業会に来る人なんていうのは、
うん、
全く知らないとこに入っていったんですけども、
うん、
今はまるで昔からの知り合いのような、
あ、
ね、
あの金曜日に宮城県新海でやってるショッピーのビールですよね。
あれなんか本当私なんか行って本当に誰も知らなかったですよね、あの辺、うん、あれ新海の人の他には来てる方、
うんうん、
今はもう友達みたいで、
うん、
もう名前でじっちゃんとかなんなんちゃんとかってね、ちゃんづけ呼び合えるような、
あ、
なんていうの、
うんうん、
そういう雰囲気。
あれ金曜日にかあの加藤さんとか行かれてるのは、
うん、
飲みに行ってるわけじゃなくてお手伝いに行ってるんでしょ、うん、
半分手伝い半分楽しみ、
楽しみ、
うん、
ではじゃあみんなでごあの おつまみというかご飯とかを作るのを、
うんうん、
遊びながらしゃべりながらやって、うんうんうん、で飲みお酒は飲まれるんですか。
昔いっぱい飲んだって、あの、体悪くしてやめて、今はビール一杯ぐらいかな。
へ
ぇ昔はうちの人と二人でね、
うん、
ウイスキーばっかし飲んでたんですよ。
すごいですね。
二、うん、人で一本ぐらい開けた時もたまよく割ったし。
お
へぇでもやっぱり体ね、
うん、
あれになって、
うん、
ピタッとやめましたよ。
え、何どうなっちゃったの体。
肝臓悪くなったのかな。疲れやすくなったり。
はいはいはい、
肝炎までは行かなかったんで、
うん、
で、あの血圧がガッとこう不安定になったり、
うん、
なんなって、
うん、
あこれやめた方がいいなって。
何歳ぐらいの時？
それは何歳以降かな。大学入るちょっと前ですから。
ああ、30、40代か。
うん、
へえ、そうなんだ、偉いな。さっきね、靴下工場でね、
うん、
あの工場のなんか靴下も縫ったとか作ったとかって言うんですけど、うん、そういうのってどうやって？
靴下こうね、うん、あの機械を入れて、
うん、
糸をつけて、うちの人がこう機械かけて靴下作って、
うん
ね
うん、
だって初めてなんですから、もう大変だったんですけど。
うん、どっからその技術を覚えるの？
それはあの、その会社開けた人が、うん、そういう専あの技術員を連れてきて指導はしてくれたんですけども、
うんうん、
またあの靴下のこことかこう縫
う、ね、足の、
ところ指のとこ、
指のとこ、
うんうん、あんなの私ミシン、丸いミシンですよね、
うん、
縫ったことない、もう涙流しながら覚えましたよ。
なんでなんでそんな難しいの？
やっぱりこの端から端まででしょ、
うん、
あのこうなあのボコッとなって出てくるんですよ、あの開いたまんまでまっすぐ縫った、
はいはい、
そこの端と端を掴んでね、
うん、
ここをまっすぐ縫ったらダメなんです。あそこだ円形をこうちょっとつけて縫わないと、もっとねこういってこのこういってここの先に届かないんですよ、なかなか難しいミシンかけるの。
靴下って私によくわかんないです、
うん、
あれちょっと汚い靴下なんですけど、
うん、いい
要するにこっちのここが開いてるわけ、
うん、そう、
うん、
でこれがねピコーッとなって出てくるんですよ、丸まって。で今度こことこの端を挟んで裏でね、
うん、
ミシンかけるんですよ。
はあ、それが大変なわけなんだ、
うん、
これね、
うん、
あの
これがね、
うん、
まっすぐ縫っちゃこれ
ま、ね、まっすぐ縫っちゃいけないわけだ、
うん、
丸く縫わなきゃいけない、
ちょっとこう円形つけて縫わなきゃいけない。ここからこの端にくこれこうなる伸びるでしょ、
うん、
来ないんですよ。
あーぴったり合わないんだ、
うん、
すごいね、いろんなことやった、
ね、うん、いろんなこと、それもね、もう、なんかあんまり今度はあの失敗もできないから、今度は、別のを取りながら、治療を使ってるね、
うん、
で子供こっちに寝かせておきながらね、やったわけですよ。
その時は子供って2人
?3 人ですね。で、1人はあの、いたけら子供の園に預けたけどもね、
うん、大変だったね、子供寝かせてって小さかったわけでしょ、
うん、なんかこの末っ子が生まれたばっかしですよね。
そうか、うん、その頃が一番大変だった。
大変だった
ね。時代化はまだじゃあ、まあ、企業に働いてるから楽は楽、
うんうん、楽っていうのは時間が短いでしょ、
うんうん、
9時から6時だから、
はいはい、うん、夜がまだ
夜がまた子供たちといて、大家に入ってから私があの子供たちの、
うん、
夕ご飯お昼ご飯を作れるようになったんです。その前は本当にたまたまは作ってやったけども、
うん、
みんな人任せっていう感じでね育ってきたんですけどね、うん、
じゃあお子さんたちひょっとしてフィジョンの方が好き、うん、
ビジョンとか好きですけど、
うん、
日本食の方が好き。
あ、いつでも日本食が好きなんだ。
うんうんうん、
味噌汁も。
ええ。で、うちの子の 旦那さんも婿さんも日本食みんな大好き。
へえー、すごい。それこそ非日系ブラジル人だけども、
うんうん、日本食何でも食べますよ。
あ、そう、
うん、だからあの、うん、どっかなんか食べに行こうって言っても日本食。
へえーうん、日本食レストラン。そっか。
今、うん、私塩辛まで食べます。
塩辛まで食べるの？え、ブラジル人の人とか、うん、お孫さんが、うん、はあのメンチとハーフの、うん、
何でも食べます。
なるほど。
うん、
今結構幸せですか？ブラジル来てよかったと思います。
うん、
そっか、
うん。そうですよね。
うん、
だから、うん、まあ今までもまあしたいことしてきたから、
うん、
ね、
うん、
自分でやりたい。でも。まだまだやれてないとこもあるかな。
何？
まだまだしたいこといっぱいあるような気がするの、うん。こういうボランティアもあるし、
うん、
自分でなんかこうね、趣味って私あの、物作ったり、
うん、
あの手芸したりするの好きなんですよ。
へ
ぇ、うん、私はよく七夕で、うん、あの小物作っているじゃないですか。見たことないかな、
ちっちゃなの。ちっちゃなの。
七夕と。
うんうんうん、
あのミニ七夕とか、
その
近時間に
ありますね、うん、
あの
折り紙で売ってるやつ、
あの結構台座をつけて置物にするような、
うん、
ミニ七夕ね、
うん、
夜鍋して作るの好きなんですよ。
へ、
うん、そういうのをもう何年、5、6年続けてるかな、
うん、
数は多くないんですけども、
うん、
こういう綺麗に飾るようにしておくのね。
へえ。
いろんなそういうものを作るの好きだから、
うん、
そういうのでね、もう少し自分のなんかしたいものを見つけたいなと思ってんですよ。
へえ、うん。すごいですね。パワフルだな。うん、そうか。あ、日本のお父さんとかお母さんとかはまだご健在ですか？
うん、うちの両親はもういないですけどね。
死に目には会えなかった。
会えなかったです。うちの母の時電話来て、
うん、
あのもうまあ在家にいた時なんですけど、
うん、
母はね、
うん、
父もはあの在家に入ってからなんですけど、入って1ヶ月ぐらいしてからだったので、
うん、
行けないよって言って行けなかったんですけど、うん、母の時はもう副理事長がいた時代で、
うん、
もうあれは何年かな、平成8年ぐらいだったかな、
はいはい、12年ぐらい前、
うんうん、それ時にあの朝に電話来たんですね、
うん、
兄から、
うん、
ここなんて亡くなったんだ、じゃあ私すぐ行くって言ってね、
うん
うん、電話来たんですよ、
うん
ね、今飛行機調べて行くからって言って、
うん、
私はちょうど知り合いの人が旅行者やってたんでそこに電話して、
うん、
その日の撮ってもちょうど金曜日だったから、
うん、
昔ギャルあったんですよね、
うんうん、
それで撮ってもらってすぐ飛んで行ったんですよ。あの時はね、
死に目には会えないけど、
お葬式にはお葬式も間に合わなかったんですよ、
うん、
あの土曜日日曜日の夕方ですね、
うん、
着いて、まあ、迎えに来てくれっていうのもあれだから自分で成田から新幹線に乗って仙台まで行って、
うん、
仙台から家まで行ったんですけど、
うん、
やっぱり着いたの夜ですよね、
うん、
そしたらもうみんな近所の人親戚からみんな待っててくれましてね、
うんでももうちょっと早く連絡くれたらよかったのに、
うん、
急だったんですか、うん、お母さん。
急ではないんですけどもね、やっぱり私が遠いから、
うん、
そうかけあんまり負担かけるの嫌だと思ったから、うん、一応連絡だけはしようと思ったらしいんですよ、
うんうん
うん、だからでもやっぱりね、私も母には何もしてこなかったからね、
うん、
もうだからなんかしてやりたいなと思ってたことがあって、
うん、
じゃあもう何もできないけど吹っ飛んでくって言って吹っ飛んでって、
へ、
うん、で1週間行って帰って佐賀の鹿島して帰ってきましたけど、
うん、なるほどね、うん、なんか加藤さんは本当に賢いなって私話しててすごく思うんですけど、あれ日本の皆さん親戚の方とかはあの兄さんとかは何なさってらっしゃるんですか？
農業ですよ。
へ
え。うちの長男は、まあ、昔から農業しかしてないですよね、
うん、
で次男は高校卒業するとすぐに、
うん、
あの横浜重工に働きまして、
うん、
もう定年したんですけど、
はいはい、で仙台にはいら
っしゃらなかった、横浜でずっといて、
はいはい、
で今は定年して地元に帰って、
宮城に帰ってきたんだ。
宮城に帰って、まあうちと実家とは違いますけど、
うん、
別の町に
住んでらっしゃるんです。へえ。お姉さんは、
うん、 ちの姉は私がね、うん、中学校の頃には嫁に行きましたよね。
ああそっか。
私と遠い以上離れてんですよ姉って言っても。昔は早いでしょ結婚するの、うんうん、中学校1年かその頃には中学校1年かな、
うん、
の小学校時代ですよ。
ああそう。
もう嫁さんに行っちゃって、うん、福島のいわきに
隣県に行っちゃってるんですね、
うんうんうん、それで、
うん
うん、私ももうあの頃は休みになると姉の家に通いましたね
福島まで、
うん、
へえ。
両方であの汽車に乗ってね、
なんで仲良しだったから
うん。
遊びに行く感じで、
うんうん、
まあ、今も福島にいらっしゃって
今も今でまあいとこたちが生まれて、うん、いとこたちをあっちこっち連れ回して歩きましたよ。
へえ。めいっ子になるのか。
めいっ子、おいっ子
にね。
へえ。小さい時はね、もう、うん、どっかに行こうなんて言うとみんな連れて歩いてね。
じゃあ今も帰ると本当にまだお兄ちゃんお姉ちゃん、うん、親戚がいっぱいいるから楽しいこと
だし、ね、楽しいですね。で、うちの方の人の兄弟も、うん、彼を入れて5人ですから。
はいはい。
もうみんなね、子供さん、うん、孫さんもみんないるし、うん、行くと家族もわーっと集まって楽しいですよね、
うんうん、ご主人もそろそろ帰ってくるのかな。
どうですかね、まだうちほら私より2つ若いんですよ。
あ、そうなんですか、うん、ご主人さん年下なんですねいいじゃないですか、うん、姉さん女房は金のわらじだから、
うんうんうん、それで、うん、まあ私は言ってるのはもう少し頑張ってこないとダメって言ってね
葉っぱかけてるんだ
、うん、せっかくやった授業だから、うん、もう少しね頑張っていけないし、
うん
うんうん、もうちょっと子供らもほらね、うん、うちの長男だけ今考えればよくなったって言ったらおかしいんですけど、
うん、
まあ、子供はいつまでも考えなきゃいけないんだけども、うん、その
経済的な、
ね、ああいう心配はないからね、独立してるから、
うん、
うちの長男のことさえ考えてやればいいから、
うん、
まあ自分でなんとかなるから。
今後どんなふうにご長男のことはお考えで？
そうですね、まあずっとあそこにね、
うん、
預かっていただくようにはなると思うんですけども、
うん、
まあ今まではこうなんていうんですか、これから何年先になるかわかんない、うん、やっぱりこのもう少しうちに帰ってくる、なんですか、頻度を多くしてっていう感じでね、うん、
まあ、やっぱりある程度の蓄えを
しておかないと、うん、っていうのは私たちほらこの息子と娘に預けなきゃいけないわけですよね、長男のことをね、
うん、
だからそれだけのことはしておかないといけないなって思ってるんですけど、
仕事辞めらんない、
いや仕事辞めらんないし、うん、やっぱりお金って残らないじゃないですか
そうね、
うん、だから最近無駄遣いはしなくなったんですけどね、でもやっぱりなんていうかな、そのために考えない、老後のどうしようかっていうのを考えるとね、
うん、
やっぱりその年金、うん、年金だけじゃやってる、
ね、
いけないね、でもそれよりも何より私1人が大嫌いだから、
あ、そうか、外にいる方がいい、なるほどね、活動的なんですね、はい、今日はどうもありがとうございました。
なんかとてつもない話しました。
いやいやいや、ありがとうございます、
うん。